オンザウェイジャーナルは田原総一郎さん、高野はじめさん、神保哲夫さん、工藤康さん、上杉隆さんら各界の賢人が登場し、思い思いに今を、そしてこれからを語ってまいります。そしてオンザウェイジャーナル月曜日担当が私梶原茂です。第2回のお客様は精神科医の和田秀樹さん。和田さんと言いますと、教育評論からメディア評論、さらには映画監督と、まあまさに八面六臂の大活躍ですね。実は和田さんとは個人的に十数年のお付き合いがありまして、一緒に焼き鳥食ったりなんかして、まあ結構愚痴をこぼし合ったりもしております。さてそんな和田秀樹さん、まずは話題のベストセラー、テレビの滞在についてあたりから入ってみましょうか。和田秀樹さんに来ていただきましたが、和田さんテレビの滞在売れてますね。ま
あ、おかげさまでっていうか、もう本当に出版社っていうのも厳禁なところがあって、本がもう売れなくなると急に冷たくなるし売れ出すと急にあったかくなりますからね。
ねえ、新潮新書テレビの滞在、僕嬉しいのはね、このテレビの滞在っていうのをこうアマゾンで引くとね、この人はこんな本も読んでいますってんでね、梶原茂の即答するバカってのがいっぱい出てくる。
そうですね、
嬉しいもんでございますね。まということなんですが、なんで今テレビのことをこんなにね辛辣に語る本が読まれているか、支持されているかっていうことが問題だと思うんですよね。
ですね。
この本は、まあ、お読みになった方にはもう社会説法ですけれども、教育を論じる元不良ね、俺は昔悪いやってたんだぜみたいのが、教育評論家だとかなんとか委員になったり、
まあ
そうですね、それから、まあ、政治を語るタレントが、適当なこと言って、で自殺を煽るキャスターがいてと、一体本当にテレビに出てる連中っては何様なんだと、作ってる連中も何様なんだって、相当真正面からテレビ批判をしてらっしゃいますが、これは、まあ、和田さんとも長いお付き合いですけども、前々からちょっとおかしいんじゃないかって話をおっしゃってましたよね。
まあ、そうですね。まあ、もともとは私は一応精神科医ですから、やっぱりその自殺がこんだけ多いのにね、世界、まあ、国際的にもう今自殺予防のガイドラインっていうのが出てまして、でマスコミでね、やっぱり自殺報道を見ると自殺がどうしても増えてしまうと、でそれはどういうことかっていうと、普通の正常な精神状態にいるときは、あの人も亡くなったのかかわいそうにね済むんだけども、たまたまうつ病の時だとか、うつ病の中でも、まあ、起死燃料って言って死にたいとか、俺なんか生きててもしょうがないんだっていうふうに思ってる時に、まあ、有名な方がポッと自殺するみたいな報道があると、あの人もかっていうふうな感じで結局引き金になっちゃう。
いやー、そりゃそうですね。これも和田さんから聞いた話ですけれども、昔で言うとね、岡田幸子さんが自殺した時、にやっぱり自殺の数増えるんですよね。
そうなんです。あの青少年の自殺ってものすごく実は日本っていうのは少ない国で、今なんかだと小学校中学校合わせても100人は超えないんですね、年間で。年間3万3000人も自殺が出てる国ですから、そういう中では非常に少ないのに、そのマスコミ報道が多い年だけその前年より5割ぐらい増えてしまうってことがあるんですね。
ものすごい影響力ですよね。しかもそのなんかあたかもその自殺したことを賛美するかのように BGM やね、VTRでこうふわーつってね、盛り上げ盛り上げ、繰り返し繰り返し、コメンテーターが涙を流しながら、なんか大変だったみたいなね。
まあそうですよね。
やればやるほどみんな、そうなんだ俺も大変なんだってんで。
そうですね。例えばいじめられている子供がいて、もうこんなんじゃもう生きててもしょうがないよとか思っている時にですね、たまたまやっぱりいじめで自殺したって報道があって、それでまあいじめられた子がものすごく同情されるっていうシーンが次から次へと放映されると、やっぱり俺も死んだ方がやっぱりよっぽどみんなが分かってくれるんだみたいに思ってしまうわけですよね。で結果的に自殺を増やしてしまう。でそれがもうはっきりと統計の数字で現れているので、まあ、アメリカの有名な学者がそれを、まあ、フィリップっていう、まあ、あのカリフォルニア大学のサンジェゴ校の先生なんですけど、それをもう完全にデータで表したので、まあ、それがきっかけになって、まあ、世界的にも、まあ、例えば国連だとか世界保健機構 WHO だとか、そういうとこがもう自殺予防のガイドラインをはっきり出してるんですよ。
これは要するにメディアで過剰に自殺報道するなと。
あと特に注意されてるのが、自殺のやり方は絶対報じちゃいけない。
あ、
だからまあこれはまあ本当は私なんかもまあここで言いたくないんだけども、例えば練炭だとかなんとかみたいなことで報じれば、当然それがまあまた真似をする人が出てきてしまう。
いやそのまあ本当に言いたくないですけども、そういう自殺の方法もテレビで報じられたような方法を使って死ぬ人がわーっと一気にその報道とともに増えますよね。
そうなんですね、だから、そういうので例えばまあ有名なところだとウィーンの地下鉄でやっぱり自殺が多かった時期があって、
はい、
でそれを報じるのをやめた途端にパタッと止まったっていうケースがあるんですね。
そうですか。そういうことについてテレビは無頓着だったというか無知だったたんですかね、日本の。
まあそうですね、無知だったというか、でも今でもそれを実質続けてますから、やっぱりそういうことも含めてやっぱりそのテレビっていうのが実際にやっぱりメンタルの面で危険性が多いんじゃないかっていうことから考え始めたんですけども、ところがだんだんだんだんやっぱりテレビというものを見ていくうちにここしばらくやっぱり例えば小選挙区になったとか、あるいは派閥と言われるものが解体していくっていう過程の中で、逆に言えばテレビ受けのいい人しか総理大臣になれないだとか、大臣になれないだとかっていう状況がもうずっと続いている。
いや本当そうですね。
だから例えば小泉さん以降はみんなそのなんていうか東京で教育を受けた人なんですね、だから例えばの話麻生さんは福岡が地盤かもしれないけど小学校から学習院だとか、まあその福田さんにしても麻布から、まあ、早稲田、それでそういう風な
安倍さんだって本当は山口ですよ、
ね、それなのも小学校から整形ですから、そうやっぱり東京の発想の人の方が、やっぱり東京のマスコミの人に多分受けるんでしょう ね、
そうですね。
だからその東京の発想でいけばもちろん地方の例えばの話、まあ、国鉄を、まあ、なんかもう無駄の権化だと、それでこれをもう民営化して JR にした方がよっぽど国の財政が助かるとかって言うんだけども、実際には結局確かに JR 黒字になったかもしれないけど、国の借金は国鉄を民営化 した後どれだけ増えたかったら、もう結局同じことなんですよね。ところが地方に結局お金を、まあ、入れること自身がもう悪のように言われ出してきて、でも地方の景気がこれだけ悪くなってるのに、景気がいいか悪いかっていうのは株価で判断されるわけですね、とか株価が上がって懐が潤うのはほとんど東京の人間で、地方の人たちっていうのは株価対策よりも、基本的には自分たちの雇用であるだとか自分たちの交通であるだとかっていろいろ大事なことが多分あると思うんですよ、ところがその地方の人たちが結局その東京のテレビで受ける人たちっていうのは東京の関西の人たちですね。で僕は実は長い間受験教育だとか、ゆとり教育だとかですね、日本人の学力低下の問題をずっとやってきたんですけど、例えば東京のテレビのコメンテーターのご子息さんだとか、東京のテレビ局のディレクターのご子息さんっていうのは、みんな小学校から塾に行って中学受験する人たちなわけですね、そうすると今の子供の方がよっぽど勉強させられてかわいそうじゃないかっていう話についついなっちゃう、で確かに東京だったらもうすでに私立中学校の進学率ってか、まあ中高一貫校の進学率がもう3割と3分の1超えてるわけですよ。
そんなになりますか、公立はそこまで減ってきてるんですか。
そうですね。ところが地方に行くと今度逆に、なんていうか第二次ベビーブームっていうのが1学年200万人以上いたんですけども、それが今120万人切っちゃってると、そうすると何が起こってるかっていうと、その第二次ベビーブーム世代の子供が高校を受験するときに、高校落ちて浪人させるのかわいそうだという発想でそれだけ高校を作っちゃったんですよ、そうすると今度は子供の数が減ってくるにつれてビリの方の高校子でも公立高校に行けるようになって、下半分の子が全く勉強しないっていう状態になって
るんですね。だから15の春を泣かせるなっていうのはもう泣く子はいなくなったってことですよね。
そうですね。で泣く子がいなくなって、挙句の果てには分数のできない高校生、分数のできない大学生がいっぱい生まれちゃったってことなんですね。だからそれは地方の人と東京のテレビのコメンテーターの発想がこれだけ乖離しているのに、そのテレビが全部東京にキー局があるっていうのはこんなんでいいのか
な、おかしいなと思いますね。でその東京のテレビ局、地方の方も、いやうちだってテレビ局あるよ、なんとかテレビ、なんとか地方テレビってのは ね、でもそこで流れてるものを冷静に判断してみると、ほとんど東京のものをそのまんまネットして流してると。
おっしゃる通りですね。
スポンサーだけこうね変えて流してるだけで、あれ街の声なんてのね そう、じゃあ若者は今何を考えているんでしょうか。若者に聞いてみましたって、若者が渋谷の若者だったり原宿の若者だったり、ね、あんまり僕らが行かない新宿歌舞伎町の若者だったりとか ね, ね、これもおかしいですよね。じゃあ一般のサラリーマンに聞いてみましたっていうと、例えば大手町のエリートサラリーマンであるとか、それから新橋で酔っ払ってるサラリーマンであるとか、もう特定な人たちですよ ね, ね、でも地方で見てると、あ、東京の人はこう考えてるんだって思っちゃうんですよね。
思っちゃいますね。で、東京の人だったらっていいんですけど、それがさらに日本の人の考え方みたいに思われちゃってるわけですね。
日本を代表するんですね、こんな実はサンプルなのに、そういう風な思いを込めてテレビの滞在っていう本はできてるわけですね。
まあそうですね。
でね、みんな気がついてきたんじゃないかな。要するに和田さんの本がたまたまタイムリーに出てきた、なんかやっぱテレビっておかしくないって、格差社会のことを語る、コメンテーターたちが、貧困を語る、コメンテーターたちが実はみんな大金持ちであると、でテレビ作ってる連中もテレビ局というエリートのメディアに入ってきた、もしかしたらこれも2世3世かわからないけれども、どっかの新聞局のご霊職かもわからないけれども、というような人たちが、貧乏人大変だよな、貧乏受けるからさ、数字取れるから、じゃあ今度貧乏特集やろうねみたいなこと、じゃあちょっと皆さん集まってって、今貧乏大変なんですよ、じゃあこれでいきましょうって、まあ、こんなにひどくはないと思いますよ、今大げさに言ってますけど、
そうですね、
そういうふうなことをもしかしたら実際に貧困の現場で苦しんでる人たちが分かっちゃったんじゃないですか。
まあそれもあるでしょうね。それであとはやっぱり僕なんかアメリカに留学に行ってた時に痛感したんですけど、アメリカって社会はもう貧困からの這い上がりの手段がものすごく限られてるわけですよ。例えば大学に入ること一つ取ってみても、ものすごく日本は国立大学がまあ結構充実してるけど、アメリカだったらまあ普通に大学に行こうと思ったら2万ドル3万ドルかかってしまう。
これは日本円でいうと、まあまあ、あの向こうの感覚ではそれは200万円300万円ってことですよね。
そうですよね、でまあ結局そういうことがあって、それでまあアメリカはひどい国だなと思ってたんですけど、最近やっぱり聞いた話を聞くとね、私たまたまあの九州の方に行った時にある県でですね、そのもう本当に駅前のビルとかでも半分ぐらいですね飲食店が潰れちゃってるんですけども、でそういうところで聞いてみると、いやこの辺の人はみんな持ち家だったり親の家に住んでるから年収200万ぐらいでもやってっちゃうんだけども、いざ子供を大学に出そうとした時に初めて貯金ゼロってことに気がつくっていうんですね。だからそういう結局そのなんていうのか、貧困っていう問題一つ取ってみても、いろんな形で結局のところこれから這い上がるチャンスをなくする、で例えばそれなのにもう逆行することばっかりやってて、その例えばまあ昔であればその看護の仕事をしようとかっていう話になった時に、それこそまああの病院に勤め、病院でまあ雇われてるっていうのが下働きみたいなのをしながら准看護師とかっていう免許を取る、とか今はもう4年生の大学に行くっていうのが原則になっちゃってて、看護師さんになるのにまあ私立に行ったら4年間で500万かかっちゃうわけですね。であるいはその例えば弁護士、苦学して弁護士になって貧しい人の味方になろうとかって思ってたら、それが今法科大学院に行こうとしたら年間に300万取られて、さらに今今度から司法修習生っていうのは給料もらえてたのにそれがもらえなくなっちゃうわけですから、もうなんていうのか、こうどんどんいろんな形で貧しい人が締め出されている世の中になってきているのに、そういう話ってあんまり出なくて、なんかかわいそうだねっていう、そのなんていうかかわいそう映像だけがまあクローズアップされちゃってる。
本当にホームレス密着みたいな ね、そういう話しか出てこない。要するにテレビっていうのは基準はどうもあの受けるか受けないか、
そうです、ね、
数字が取れるか取れないか、ところがそれを真に受けて、あ、これが現実だというふうに思って、日本はもうどうしようもないって多分あのみんな言うと思うんですよね、その方が刺激的だし、いいから、でもそうじゃなくて、じゃあどうしたらいいんだって、処方箋はあまり与えようとしませんよね、テレビは。
おっしゃる通りですね。だから結局じゃあ貧困対策って問題になった途端に、じゃあ財源どうすんだって話になっちゃうわけですね、と財源どうすんだってことをやっぱ真剣に考えていかないといけない、例えば日本人っていうのが、まあ、世界で、まあ、例えば、ね、消費税が安い話ばっかり出てしまうわけですけども、本当のことを言えば例えば、まあ 欧米は確かに消費税高いかもしれないですけど、うん、医療費がタダだったり教育費がタダだったりするわけですから、まあ、それだけ払ってもやっていけるシステムを作ってるわけですよね。今のままだったら例えば消費税 20% になったって医療費も教育費もタダにならないですから、うん、生活苦しくなるだけだったりするわけですよね。ところが外国と比べて何が一番少ないんだって言ったら金持ちの寄付だったりするわけですよ。だから本当のことを言えば貧困がかわいそうだねとか貧しい人の気になってみろとかっていうような豊かな人たちがテレビで出てるんだったら、自分から率先して寄付をしましょうっていう話だと出てもいいはずなんですよね。
いやそうだと思いますね。僕なんかも先見ててその要するに世代間格差なんてのことをテーマに話してる時に、まあ、60代以上のコメンテーターと、まあ、20代のコメンテーター30代ぐらいのコメンテーターがやり合ってるんですけどね、うん、そんで、まあ、若いもんは大変だって話をしてるんだけど、その前にそれを見てるコメンテーターがいて、お前金出せよと、
うん、
それだけ稼いでんだったら、 それがなんか今貧困の現状はこういうもんなのかとか、うんいうようなことをね分析したりなんかしてるんですけど、分析する前にお前金出せというふうに思う視聴者も増えてきてるんじゃないですかね。
まあおそらくそうでしょうね。結局こんなに貧富の格差がつく、まあしかも貧富の格差がつくだけじゃなくて、そのなんていうかな、貧しい豊かな人から貧しい人に金が流れなくなっちゃってる社会なんですよね、
はあ、
だから日本ってある意味例えば円高一つ取ってみても、確かに円高でいろんな意味で輸出産業は振るわなくなるわけですけど、もし国民が豊かであれば別に外国に売らなくたって国の中で売れるわけですから、うん、円高がそれほど響かないわけです、
はい、
だから昔は円高になったってそんなに株価が動かなかったんですね。それが一つありますし、それからもう一つは実はその会社が金を貯め込んじゃってる割にリスクを取らないから、うん、ものすごく内部留保を貯め込んでるのに、例えば円高になったら何が本当はいい方法かっていうと、外国の会社が安く買えるんですよ。
そうですよね。
だから前例えば1ドル120円だった時に1兆2000億で輪出てた会社が8500億円とか8000億円ぐらいで今買えるわけですね、
まあ、それすごい話がでかいからあれですけども、例えば100万円の車を買おうとしてるのが、今当時の半分だとしたら50万円ぐらいで買えるようになったんですよね。まあ、
そう
ですね。
そうすると円高だった時って実は会社の経営者の人たちがもうちょっと積極的に、いやこのチャンスに外国に出ていこうとかって言うんであればすごいチャンスなんだけど、日本の経営者ってどうせ円高になったって外国の企業を買うだけの元気ないでしょって舐められてるから、円高になると逆に株価が下がっちゃうんですね。
それとテレビもほとんど白か黒か丸か×か賛成か反対かっていう、こういう二極論でもって盛り上げる、煽り立てるっていう中で、円高まずいと、とにかく日銀券スレスレスレスレっていう、こういう話になっちゃうんですよね。
だから結局その円高だったら円高で、じゃあ今度逆に円高で外国にじゃあ舐められないようにしようだとか、
うん、
円高にされたら外つまり、ね、円高になった時に向こうが困らない限りは円高に仕掛けてくるんですよ、うん、その時に例えばの話、円高にあんまりしすぎちゃうとうちの会社がみんな日本に買われちゃうよとかね、うちの土地がみんな日本に買われちゃうよって話になれば、あ円高やばいよって話になるとか、うん、あるいはその何ですかね、そういう円高になってしまった時に、例えば円高になると為替介入でドルを買いますでしょ。でドル買った時にアメリカの国債を買っちゃうんですね。とアメリカの国債買ってくれるんだったら、お円高煽っといてドル買わせようぜって話になるんだけど、ここでアメリカの国債買わないで金を買う、
はい、
もし金を買ったら、お金が全部日本に行っちゃうよって話になっちゃうからやばいよって話になるわけで、結局日本のそのなんていうか経営者だとか政治家だとかが基本的にはそのなんだろう、自分の金を貯め込むことばっかり考えてて、そこでの投資に使うとかって発想が全くないですから、でそういう意味でその金持ちに金が貯まってしょうがない社会なのに、そのこの後に及んで金持ちの税金を下げろ、相続税下げろ、法人税下げろってやってて、その代わりに消費税上げろって言ってるわけだから、金ばっかり貯めてね、溜め込むのはいい、溜め込んで使ってくれるんだったらいいけど、溜め込むばっかりっていう社会じゃ、これはもう本当に貧しい人たちは苦しいし、それで豊かな人たちも貯金通帳を見てるだけが楽しいのかなっていう感じがしますよね。
そうですね。でもね、 和田さんは本当に博覧狂気というか、あらゆること知ってていろいろ発言を聞けば納得することが非常にあるんだけど、なんでテレビ出ないんですかね。
まあテレビ出してくれないっていうだけの話なんですけど、まあ、もちろんテレビに出さされた時に、例えば朝まで生テレビみたいな番組に仮に出たとしても、あれも一人のコメンテーターあたりに喋れる時間って10分ないですからね。
ないですよね。だって13人ぐらいいて、ね、時間計算したってないですもんね。
ないですね、だからそういう意味ではゆっくりお話を聞いてもらうこともできないし、まあ我々として僕なんかの立場として見ればこういう可能性もあるよ、ああいう可能性もあるよと、その中でどっか考えていこうよっていうふうに言いたいのに、まあ一つに絞ってもらわないととかね、そういう話になっちゃうわけですね。
あれでしょうね。例えばあの研究室にこう取材カメラが来る、で和田さんがこういう考えもあるけれどそれにはこういう問題も出てるからこういうふうにも考えた方がいいですよって言ったら、絶対ディレクターは現場ですいません一つにしてくれませんか、
そうですね、
言われたことある、
まあ、おっしゃるとですね。それとあとまあ一番嫌なのは、まあ、僕も最近はやめてるんですけど、ある事件が起こって、精神科医としてコメントをくれとかって言われた時に、情報が少ないからいろんな可能性を伸び立てるんだけど、いつの間にかカットされちゃってこの人はこうだって決めつけてるみたいな、そういうふうな映され方しちゃうわけですよね。
そうですよね。編集するときには分かりやすくっていう、
まあそうですね、
テレビを見てる人というのをテレビの局の人は相当知的レベルが低いというふうに実は思ってるんでしょうね。
まあそうですよね、だからその知的レベルが低い、まあその知的レベルが低い人も高い人もいろんな人がいるという中で、その例えばゆとり教育なんかいい例なんだけど、じゃあ2割分かんない子供がいるからって言ってその2割の子供に合わせちゃうと8割の子供が退屈しちゃって、結局できる子供まで勉強が嫌いになっちゃってるっていう現状があるんですね、だからそこは実はやっぱり2割の子供には補習をちゃんとしてあげて、それでみんなができるようにしてあげる方が良かったのに、下に合わせちゃうと残りの子まで勉強がつまんなくなる、でしかも勉強の内容を減らした代わりにその2割の子に分かりやすく教えてるわけじゃないですから、その2割の子供もあんまり良くなってないっていうのが今のゆとり教育の現状ですよね。まあ結局誰でも分かるようにしようとすると、まあある程度以上の人はテレビ離れをしてしまうわけで、その分かりにくい人に例えばどんな方法でね、例えばじゃああのデジタル地デジになって何がいいのって言ったら画質が上がるだけみたいに言われてるわけだけど、本当は文字放送であろうが何であろうがいろんなものをくっつけられるから地デジの良さがあるんですよね、そんなことにも利用しようとする節が全くないですよね。だからそのある程度そういう意味でその、まあ、やっぱり知的レベルが高い人でも満足できるとかある程度の年配の人でも満足できる番組をやっぱり作ってほしいわけですよ。
もう今和田さんがおっしゃったところでふと思い出すのはね、高齢者にとってだんだんこう外出も困難になってきて、ある程度知的な人ですよ、で好奇心があります、でもじゃあテレビ見たい、夕方じゃないな、夜の例えば11時とか12時とか深い時間、この時間に見たいですよね。あの年寄りになればその割とこう早く寝つけない、悶々としますよね、そういう時に自分の知的好奇心を満たしてくれる番組があれば多分見ると思うんですが、テレビ局は一向にその方向にシフトしませんね。
そうですね。あのいわゆる日本人が農耕民族だった頃は、お年寄り、その農耕民族だった人が最初年寄りになってきたわけですね。
そうするとまあ11時12時じゃ見ないと、高齢者見ないと、
でそれで明け方に高齢者向けのゲートボールの番組でもやっときゃいいやみたいな感じだったわけですよ、
これはこれで良かったですね。
ところがだんだん今の高齢者っていうのは当然高度成長期の頃にサラリーマンだった人が高齢者になってきてるわけで、
集団就職でやってきた人たちももうみんな定年退職ですよね。
そうですね、そうすると結局のところ元サラリーマンだった人っていうのが基本的には夜遅くまで飲んでてね、で企業戦士だったりした人たちですから、そんな年を取った途端にライフスタイル変わるわけじゃないわけですよ。でしかも一番僕は残念だなと思うのはそのテレビで育ってきた、例えば私の母親って昭和5年生まれなんだけども、やっぱりテレビでずっと見てきたからね、 こういうラジオの方がずっと面白い番組があるよって言い続けてきてるんだけどやっぱついついテレビ見ちゃうんだけど、うん、最近夜見る番組ないわみたいなことばっかり言ってるわけですけど
実際ないでしょ。
ところが一人暮らしだと、うん、やっぱりそれでも寂しいからテレビつけてんねんみたいな話をされた時に、うん、すごく悲しくなるわけですよね。
じゃあお母様は実際には深夜のお笑い番組をまあご覧になってるわけですかね。
つまんないと思いながら見てるわけですよね
でもなんかそこに人がいるからね、人が映ってるから、
だからやっぱりそういう人たちがやっぱりたくさんどんどんどんどん高齢の一人暮らしの人たちが増えているのに、昼間の時間はともかくとして、昼間の時間は多少お年寄りでも見れる、中高年の人でも見れる番組もあるかもしれないけど、
まあ、水戸黄門の再放送とかね、やってますから。
でも一番寂しい時間に、うん、見れる番組がないってのものすごく残酷なことだね。
これはひどい。これはテレビの滞在の中にはあまり触れてなかったような気がしますが、これ本当に大きな罪ですよね。
僕はそう思いますよね、だからもうそれで結局やっぱりいろんな問題が出てきてね、例えばの話、そういう一人暮らしのつまんなさの中でアルコール依存になってしまう方だとか、いろんなことが起こるわけですよね、あるいはうつを誘発するかもしれないし、そういうメンタルヘルスの面でも、あるいは高齢者も、例えば65歳以上の人が人口の 23% もいる社会ですから、それをほっといていいのかっていうのも、
僕ねこの前和田さんと一緒にちょっと焼き鳥さんで飲んでる時にね、日本人のまあ、年齢の 中間値っていうんですかね、平均値っていうか44歳、ね、すごいことですよね。
そうなんですね、
44歳真ん中が、
真ん中44歳ですから、基本的にはやっぱ44歳に合わせて番組を作るのが本当は ね、ところがもう44歳より上の人がむしろ相手にされてないっていう状況ですよね、でこれが日本の場合特に例外的にものすごいスピードなんですよ、あの高齢っていうのは。例えば1950年当時、例えばテレビが始まった頃って26歳だったんです。
若かったな。だったらその26歳前後、20から30ぐらいまでをターゲットに作る番組は正しかったですね。
正しかったですね、ところがそれから50年の間になんと44歳ぐらいまで上がっちゃったわけですから、それを考えた時に全然そこで成長してないっていうのがやっぱり一番問題だと思うんですね。でこんなに急速に高齢化が進んだ国はなくて、実はアメリカっていうのは1950年当時の平均年齢って31歳だったんですよ。で2000年の平均年齢36歳ですから、
あんまり変わってないんですね。
そうですね。ところが日本の場合は若い人がどんどん減ってって、お年寄りの人がどんどん長生きできるようになっちゃったから、そこでものすごい人口構成の変化があるんですけれども、それに全く対応してないんですね。
これはテレビは後期ですよね、その電波は、まあ、国民から預かってるものだとしたら、やっぱりその時間帯孤独で、でも何か知的好奇心を持ったお年寄りに対してちゃんとしたコンテンツを届ける義務がありますよね。
あると思いますね。それで、別にその知的なものに限ったことじゃないんだけど、
エンターテインメント楽しさ
で、ね、お笑い一つ取ってみても、その若いやつにだけ分かる、お笑いが新しいお笑いだと思い込んでるわけですね、ところが実は我々もまあ多少脳の勉強をしていると知ることなんですけど、若い頃っていうのは弱い刺激でも笑えるんですよ。だから箸が転んでもおかしいのは若いからなんですね、と年を取ってくると箸が転んでもおかしくないわけですよ。だから芸のレベルが高くないと年寄りを笑わせられないんですが、ところが年寄りが笑うようなお笑いは若い人が笑わないかっていうと、実は笑うんですね。例えば僕ら関西人だから、なんばグランド花月とか行くと、確かにお年寄りでもゲラゲラ笑ってるわけです、80代の おじいちゃんおばあちゃんが行ってても、グランド花月行ったらやっぱりおもろかったなみたいな話なんですよ。ところがそこで見ている若い人たちも一緒になってもっと笑ってるわけですよ。
そういう人テレビ出てきてほしいですね。
ですよね。
もうベタな笑いでいいですから。
だから笑点なんかが未だに視聴率がトップじゃないですか。
あれですね。
週刊視聴率ランキングとか見てると、毎週のように笑点が上から5番までに入ってますよね。
笑点的な番組は絶対ゴールデンや深夜帯でやらないですね。
おかしいですよね。
おかしいですね。
だから本来プロっていうのは年寄りも若い人も笑わせられる人がプロなはずなのに、若い人だけしか笑わせられない人って言ったら、まあその笑いを脳的に考えた時は、箸が転ぶレベルの芸しかしてないわけですよ。
なるほど。
若い人しか笑わせられない人っていうのはまあ草野球みたいなもんですから、そんなやつらは小劇場かなんかでお金取って笑いを見せてテレビに出れるようになるのは年寄りを笑わせられるようになってから初めて出てくるべきなんですね。
これですね、ところで和田秀樹さん、まあテレビの滞在も売れてますしね、それからそもそも和田秀樹さんも中高灘高で東京大学医学部卒業で精神科医になって、でまあいろいろ評価が高くて研究論文もいっぱい書いて、で、今は大学の教授でもあるし、ということで、順風満帆な人生を送ってきている人である、そんな人に俺たちの気持ちがわかるかっていう声もあると思うんですが、
そうですね、
要するに挫折したことなんかないだろうと、ずっと成績良くてで裕福で羨ましいな、遠い人だあの人はっていうふうにね、
うん、
あの思われると思うんですが、ええ、ご本人はどうですか。
いや、まあ、挫折というか、まあ、もともと、ええ、まあ、よく昔だったらよくある話だったんですけど、ええ、まあ、確かに多分僕がなんていうのか、昔はある種多動児で落ち着きのない子だったんですよね。
そうですか。
だ
から
で小学校1年生の時に立ち歩きをしてですね、親が慌てて転校させたとかですね、でまあその上に小学校2年生の時に今度は大阪から東京に引っ越したらですね、まあ、大阪弁を喋るとかっていうので結構いじめられたり、まあいろんなところで不適応だったわけですけど、そのまあ結局不適応だった時に親が周りに合わせろっていうような親じゃなかったもんですから、
さらラッキーですね、
だから、まあ、もうとにかく大阪から東京出てきた時に大阪弁でバカにされたとかって言うと、お前何言うとるんやと、大阪の方が文化古いんやと、東京は田舎者の集まりやみたいなことを平気で言う親でしたから、まあ、そういう親の元で育って、うん、でも社会に、まあ、お前は適応しにくい人間だから、うん、ちゃんとなんか資格でも取っとかないと生きていけないよみたいなことは言われるわけですよ。だから、よくね、その勉強ができるやつはスポーツができないとか、
はい、
スポーツができるやつが勉強できないとかっていうのも、うん、僕なんか結構周りで見てると、うん、スポーツができなくて相手にされないからしょうがないから勉強やってるうちに勉強ができたやつとかって結構いるみたいなんですね。
和田さんはね、多分真面目でコツコツ勉強やる、で今もその勉強の効率的なやり方で勉強やることで学歴を獲得することによって人生立て直すっていう昔の考え方ですよね、
はい、
を現在も結構おっしゃってて、でもそれをバカにする向きも一部あるでしょ、学歴ばっかが人生じゃねえとか、頭がいいからなんだとか、多分僕和田さん世代だとね、真面目に勉強してるっていうだけでモテなかった。
まあそうですね、
やっぱりスポーツができたりね、ちょっと悪で、なんかその辺でね、繁華街でちょっと悪させたりなんかして、うん、ちょっと補導されたりなんかすると、ヒーローですよね。
まあそうですね、
そういう時代ですね。
まあそうですね、
そういう意味ではどんくさいって言われたんじゃないですか。
まあ結局だからそういうところがあって、でまあ、青春が謳歌できなかった
し、できなかった、
それからまあ僕の場合はいろいろとその挫折というかですね、例えば灘中に入った時いい成績で入ったんですね、ところがですね、親とともども浮かれちゃったわけですよ、っていうのはもうその中学受験の塾の先生が灘中に入ったらところてん式に東大に入れるんやから今だけ勉強しとけみたいなことを小学校6年生の純真な子供に言うわけですね、でそうすると僕らも純真だから、あ、やっと入れたと、これからはところてん式やとかって思って勉強しなかったら、そしたらもう入った時は本当に5番とかってすごい成績で入ったんですけど、もう1年が終わった時点で170人中下から40番とかになっちゃったわけですよ。でその時にまたひねた子供だったから、こう周りを見渡したわけですね。そうすると入ってから成績上がってるやつはみんなこう東大での親とかね、京大での親とか医者の子とかなんですよ。で落ちてきてるやつらっていうのはみんな我々と同じように普通のサラリーマンの子供とか、あるいは商店主の子供とか、そういう人たちなんですね。とこれはもう素質だと、
DNA だ
と思ったわけですけど、まあ最終的に勉強法を工夫することで高2ぐらいに立ち直るわけですけど、その時に後で考えたら、親が高学歴の人たちって勉強のさせ方知ってるし、 それから中1の時に初めて英語や数学習うわけですから、はい、ここが勝負やと分かるわけですよね、
うんうん、
で7の場合しかも中1の時に英語も数学もですね中3まで終わっちゃうわけですから。
そうですか。
だから実はこれも義務教育とそのなんていうか高校教育の違いで、うん、その僕が灘に入った時に一番最初に言われたのが中学校で習う英単語1000やと、
うん、
高校で習う英単語5000やと、
うん、
ところが中学校の時代の方が記憶がええというふうに言われて、
うん、
と6000を3年間で1000で、うん、後半の3年間で5000だったら、うん、絶対にそれは無理やと、
うん、
だから年に1000ずつ覚えようって言われたんです、
はあ、
と年に1000って言われたらそうかなと思うけど、
うん、
ただ、さっきの中学3年分が1年1000ですよね。
そうですね。
だからそういう発想でそのもうとにかく1年生が勝負だっていうことが、うん、結局親が高学歴の人はよく分かってたのにそうでないと知らないわけですからそこで落ちこぼれちゃう。ははは。まあこれまでもう中学受験でしんどい思いしてきたんだから、うん、中学の間は遊んでて高校から勉強したらええやんかみたいな感じになっちゃうわけですよね、うん、だからそういうその世の中の仕組みみたいなものが多分ギリギリのとこで気がついたから
高校2年でギリギリ気がついて立て直して
ってことですね。
で、まあ、結局は東大に入れたわけですよね、
ええ、
で東大入ってで通常のエリートであればそこからまあ研究室に、まあ、もちろん和田さんもそうですけど残ってその後トントン拍子で東大の、まあ、今でいう准教授から教授になってと医局のボスになる年頃ですよね。
そうですね。
ね、そういう道に、秀才、和田秀樹はなるべきだったかもわからないんですけどそれにはいろいろあったんですかね。
もともとがですね僕がその医学部に入ろうとで後任に気がついて勉強を急にする気になったのもですね、だから成績が下がって落ちこぼれた時に最初は遠藤周作さんって人が、
はい、作家の
作家の、
ええ、
で彼灘中の出身 で、
ええ、
で灘中がまああんまりパッとしない学校だった頃の出身だったんですけど
パッとしないことあったんですか。
あれは戦前ですね、
ええ、
灘の地域っていうのが、まあ、酒屋さんの子供がね、
ええ、
大学に行きたいとかって話になった時に旧制中学があったんですけど、はい、神戸一中っていう旧制中学校は、うん当時の東京府立一中っていうのは今の日比谷高校と同格ぐらい旧制高校に入る学校だったんですよ。
そっちの方がずっと上、
ええ、ところがそこにみんな受かんないもんだから、うん、酒屋さんがお金を出し合ってまあ我らのアホ息子でも入れるような学校を作ろうやって言って作った学校が灘なんですよ。
なるほどね。
ところがたまたま戦後小学区になったりして、うん、その神戸高校だとかがちょっと落ち目になった時に、みんなそのあたりの秀才が灘に引っ越してきてくれたおかげで急に伸びたんですね。
しかもゆとり教育等々の問題もありつつずっとそういうゆとりの歴史があって、どんどん公立が落ちこぼれている中比較的にどんどん灘が高まっていったと。
高まってた。でそのだから旧制中学時代の灘を出てる遠藤周作先生が、まあ、参籠して慶応に入るという話をされて、うん、遠藤周作のお兄さんという人はすごい秀才でそのなんか灘校から初めて旧制の灘中学から初めて旧制の3校だか1校だかに入った方だったので、うん、最初 A 組とかっていうクラスに入れられたのに、うん、だんだん一番下のクラスに落ちてった上に参籠とかっていう話をされて、
うんうん
小説家やったらなれるかもとかって思った時期があったんですよ。
そうですか。和田さんってあの縁ですよね。その小説家でしょなりたかった。それから映画監督でしょ、
そうですね、
これはまあ夢実現しましたけどね、で、まあ、モナコ映画祭のグランプリも取りましたけど、あの変それから東大の時アイドル研究会とか、
まあそうですね、
ちょっと訳の分からない方向に行ったのはなぜですか。
まあ、わけが本人としては訳が分かってて、
ええ、
その小説家 で書いてみても全然書けないし、
ええ、
それからあと筒井康隆さんっていう人の小説を読んだ時に、
はい、
僕も割とユーモア小説的な思考があったんですけど、
ええ、
ものすごい圧倒的な想像力だったもんですから
面白いですよ、ね、
もう絶対に勝てないと思って、うんうん、それでもう小説家も断念したわけですよ、ええ、で夢のないまあ、中学高校時代を送っていて、うん、たまたま、まあ、藤田俊也っていう監督の映画を見て、これだったら自分の思ってる世界が描けるかもしれないと。映画っていうのは、まあ、結局、まあ、カメラもあり役者もあり、脚本もありだから、 まあ、そのある種その自分のオリジナリティのなさが補えるかもしれないとかって思って、うんうんうん、で訴えたいことを言う媒体として映画をやりたいとかって思ったら、ただその矢先にもう日活っていう映画会社が助監督の採用をやめちゃって、
はい、
でもうこれ自主映画っていうか当時 ATG っていうのがあったんですけど、
ありましたね、アートシアターギルド、
そうですね、その自主映画を金貯めて作る道しか映画監督になる道がないというふうに思って、
はい、
でじゃあどうやったら金貯まるんだと思った時に、うん、当時やっぱ終身雇用の時代ですから、うん、東大出てサラリーマンになって金貯めて映画撮っても、うん、今度は片道切符になっちゃうので、うん、これはまずいと思って、でまあ昔からお前は資格でも取らへんかったら一生食いはぐれるぞと子供の頃に言われたのを思い出して、あ、医者があると、
なるほど、
医者になって金を貯めて、うん、それで映画を撮ってダメだったら、まあ医者の免状があったらどっか雇ってくれるでしょうというふうに思って、まあ医学部志望になったんですよね。
なるほど。でもそっから長かったですね、映画撮るまで。
でアイドルプロデュース研究会っていうのも、実は私はかなり頑固な子供で、テレビが当時映画の敵だと思ってたもんですから、長い間テレビ見てなかったので、例えば当時キャンディーズのランちゃん、スーちゃん、ミキちゃんだとか、そのピンクレディーのまあ、
みーちゃん、けいちゃん、
その区別つかないぐらいアイドルを知らなかったんですね、
はあ、
だけど山口百恵さんという人が引退して、うん、東大生のアイドルがいなくなったから、うん、次は、まあ、自分たちの手でアイドルを作ろうというのは建前で、私の映画の主演女優のオーディションをやっても誰も来ないだろうから、まあ、それで東大生のアイドルにしてやるよっていうことで始まったんです。
じゃあ目的は一つだったんですね、
まあ、ずっと映画だった
んで、ね、一貫してたんですね、でそれが、まあ、夢が叶ったわけですけれども、それまでの間いろいろ紆余曲折あって、例えば一橋で教え、東北大で教え、それから老年心理学で、まあ、老人医療の中核として頑張ってるんだけれども、でも行く先々で結構あれですね、壁にぶち当たることはあったみたいですね。
まあ、そうですね、まあ、一つ目はやっぱり大学の医局っていうものが、まあ、とても馴染まないというか、結局もういわゆるもう教授というものになった途端に、まあ、はっきり言えば北朝鮮みたいな体制になっちゃうわけですよ。
そんななんですか。
だからもうみんながそれにペコペコしてて、うん、だから例えば偏差値が一番高い人たちが医学部に行くのにね、
うん、
いまだに日本って医学生理学賞で医学部出たやつって取ってないわけですよ。
ノーベル賞。
ノーベル賞、
ええ、
だからノーベル賞取った利根川さんだって別に理学部の人ですから、うんうん、だからもう東大の
この間取った人も科学ですよ ね、
馬券
学。
だから科学物理はいっぱい取ってるけど、医学部に行ってるやつでノーベル賞取る人って、まあ、山中さん取るかもしれないけど、うん、あの iPS 細胞、
は
あ
は
あ、開発者の。でもまあとにかくやっぱり基本的には日本っていうのの医学大学の医学部っていうのは賢いやつをバカにするシステムだっていうのはすごくよく分かったですよね。
ああ、そういうこと言ってたら大学では偉くなれないな。
まあそうですね。で、まああとやっぱり臨床軽視って言って、研究ばっかりして論文書いてるやつの方が早く偉くなれるだとかっていうシステムなんだけど、たまたま私がその、まあ、欲不快という、
はい、
まあ、老人、まあ、老年医学のメッカみたいなところで勉強してた時に、やっぱりあの実際にやっぱり尊敬できる先生とかがいて、うん、やっぱりまあこれもうお年寄りってもう分かんないことだらけで、
お年寄りと直接臨床医だから関わるわけですよ ね、
ですね、
肌に触れね、
ですね、とちょっと血圧が高い人の方がかえって元気だったりね、
うん、
で実際にそれだからって言うと面白いって言って、それ15年ぐらい追跡調査をする人がいるわけですよ、
うんうん、
とその先生が調べてみたら、血圧ってのはものすごく高い人は早く死んでるんだけど、うん、ちょい高ぐらいの人は正常な人と寿命が変わらないとかさ、
これは意外だな。だから今ほらみんなコレステロール値とかね、人間ドック行って血圧だとか、ね、なんか岩盤 GTP だなんだ、みんな赤マークがつくと、ええ、怯えてビビって体重をバンバン減らそうとかいろいろやるでしょ、
ええ、
あれも必ずしも盲信者まずいですよね。
そうですね。っていうのはまあやっぱり一番大きなポイントが、その欧米のほとんどの国っていうのは心筋梗塞が死因のトップなわけですね。だ日本はやっぱりがんが死因のトップですから、がんっていうのはむしろ栄養状態が悪い方がなりやすいし、それからあと免疫機能が悪い時の方がなりやすいわけですね、
ええ、
だからむしろコレステロール値がちょっと高めで、うん、血糖、まあ、あのいわゆる体重がやや太めぐらいの人が死亡率が日本だと一番低いんですね。
これ 嬉しい情報ですね。ラジオ聞いてる人の中にはそれに該当する人いっぱいいると思うんですよね、ちょっと小太り気味で、ちょっとコレステロール値もちょっと高め で、ちょっと血圧も高いかなぐらいな、
そうですね、
これって栄養価が高くて体元気ってことですか、
元気なんですね、
癌に対してはいいってこと、
そうですね、そうすると結局、心筋梗塞という病気で死ぬ国の健康法とね、癌で死ぬ国の健康法って多分違っていて、結局癌で死ぬ国っていうのはむしろ年を取ってから楽しんでよく食べよく遊びってした方がいいんですよ、でコレステロールが高くて心筋梗塞で死ぬ国は確かに肉は控えなさいだとか、いろんなことを我慢しなくちゃいけないわけですけど、だそういう意味では日本人っていうのはもっと遊んでもっと美味しいものを食べた方が長生きできるっていう民族なんですよね、でその証拠が実はありまして、例えばあの日本人よりも長生きする日本人っていうのが沖縄県民ですよね、
はい、
だからやっぱ沖縄の人たちっていうのがやっぱり肉は日本人よりよく食べてるし、
本土の人に比べて沖縄の人はいわゆる豚肉をね、中心に、
よく食べてるし、それで割と楽しく暮らす、
そうですよね、気持ちフィーリングハッピー
ですね、でそれよりもだから最近沖縄の男性がね失業率が高いもんだから平均寿命短くなってるんですよ、でそれよりもっと長生きなのがハワイの日系人なんですよ、だから結局日本人の体質でいけばハワイの日系人みたいな暮らしが一番いいんですね、
精神的プレッシャーもしかしたら少ないかもわからないし、それから割とあのそんな細かいコレステロールがこれいくつとか、カロリーいくつなのとか言ってコンビニでひっくり返して物を買うか買わないか決めるってことはない、
だからそこで、ハワイの日系人は日本人より肉をよく食べあったかいフードで楽しんで生きてる、だこういう生き方が日本人には割と本当は合ってるかもしれないわけです。だからその日本のやっぱ今の世の中っていうのがやっぱり貧富の差がついてきたり、あるいはその会社もすぐクビにするぞというストレスをかけてきたり、そういうことがやっぱ日本人の健康にも悪いし、それからあとその上にその外国で勉強してきた偉い学者と称する人たちが心筋梗塞の予防法をどんどんどんどん日本人に押し付けてるわけですよね、だ心筋梗塞糖尿病が怖いよっていうことばっかり言って癌で死ぬ国の肝心の楽しみなましょう、うまいもん食いましょうって話を全然してくれない、
してくれないですね、非常にみんな全国民的にストイックになって、で、テレビの健康番組もそのあたりを中心に、
おっしゃる通りですね、
放送してますね、でテレビに出てくる人は確かにみんな引き締まった、テレビってあの太って見えるんですよね、
そもそもみたいね、
普通の人が出てったらデブっぽく見えるんですね、私なんかすっごいデブ意外と痩せてますねって言われることあるんですがあの本当に太って見える、でテレビで痩せて見えるってことは相当痩せてるってことですね、
おっしゃる通りですね、だからそこで例えば話、私は身長158センチ38キロですよとか、ウエスト58ですよとかって言われちゃうとね、今度は青少年に悪影響を与えるわけです、つまり成長期の女の子がご飯食べなくなる、で挙句の果てに拒食症になっちゃうと、拒食症で毎年100人死んでますからね日本は、だからそういうことを考えたらやっぱりそれはもうあんまり痩せてることばっかりをもてはやして、それで太ってる女の子をバカにする、お笑いの対象にするっていうのをこれ子供たちの健康にも悪いんですよ、
これはテレビの滞在につながるところですね、テレビの問題点でもありますね。じゃあやっぱりあの今ラジオ聞いてるこの時間聞いてるってことは結構年齢的にも高い人が多いと思いますけれども、幸せに生きるにはあまりテレビの情報を真に受けず本当に自分が幸せだなと思う生き方をした方がいいってことですか、
統計的にはそうですね、だテレビってさ一番僕問題だと思うのはもうそれこそ犬が人間を噛んでもニュースにならないけど人間が犬を噛んだらニュースになるみたいな珍しいことを取り上げたがる、それで一番だからまずいのはそうすると例えば子供が大人を殺すだとかすごい珍しいニュースを大々的に騒ぐわけですよね、だけど統計学的な裏付けをほとんど取ってないわけですよ、例えば少年犯罪が減り続けてる時に一件大きな事件があったらもう子供の教育を全部変えないといけないみたいなことを平気で言うわけですから、
少年犯罪の激増最近目に余る、でもそういうふうにした方があのなんかおすげえことになってるぞ視聴率は取れますよね、
でもやっぱり インターネットの時代ってまあいいのは調べてみたらすぐ統計の数字が出てくるんですね。と統計の数字見てるともう全部嘘じゃんっていう風なことが多いですよね。
ね、じゃあそういうテレビの嘘に惑わされないためにもラジオも聞け。
いやだからラジオって多分いろんなゲストが出てこられる方が、ええ、各々の専門分野でゆっくり話ができますよね、
はい、
だから結構本当の話がいっぱいできると思うんですよ、うん、とテレビって本当のちょっとえじゃあ例えばじゃあコレステロールが高い方が長生きできてるんですよみたいな話をしたら特集でも組まない限りはその話だけじゃちょっと収集がつかなくなっちゃう。
収集つかないですね。それは作る方に自信ないですね。ねなこと言って責任取れんのかみたいな話になっちゃうから、
ね、ですよね。だから結果的に結局そういうまあ統計の数字取ってみたらこんな嘘が分かりましたよって話が非常にしにくいメディアですよね。あ
ラジオはしやすい。
しやすい。
じゃあこの番組を聞いてる人は今日の和田さんの話でちょっとだけ楽になれたかも分かりません、
ね。まあそうだと嬉しいですよね。
ね。しかしまあ。お母さんから言われたお前はそういう子だから資格の一つも取っとかないと生きていけないよということで結果まあ医者になるわけですけどその医者になった目的がその映画監督になるための資金作りっていうのがこれまたユニークでしたね。でそのお母様が現在見る夜のテレビ番組がないというふうにも嘆いていました。でさっきちょっと話してたんですけどね、深夜の BS の通販番組あれはあの高齢者対応で結構お年寄りのことを考えたいい番組だっていうことで盛り上がったりなんかもしましたが皆さんはどんな風にお考えでしょうか。